テープ第1巻の裏側に参りました。表側に引き続き後期高齢者医療制度をお伝えします。自己負担割合が変わる方には新しい被保険者証をお送りします。8月からの医療費の自己負担割合は23年度の住民税の課税状況で決まります。負担割合が変わる方は新しい被保険者証を7月19日火曜日にお送りします。これまでの被保険者証は8月1日月曜日以降に同封の返信用封筒でお返しください。負担割合が変わらない方には新しい被保険者証はお送りしません。これまでの被保険者証で受診をお願いします。なお、自己負担割合の基準により自己負担が3割となる方のうち22年中の収入が収入の基準額に該当する場合、申請により1割負担となります。申請が必要な方には基準収入額適用申請書をお送りしています。自己負担割合の基準とは、同じ世帯の被保険者のうち23年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいない場合は1割、いる方は3割です。収入の基準額とは、同じ世帯の70歳以上の方の国民健康保険加入者の収入の合計額が、1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は520万円未満を言います。世帯全員が住民税非課税の方へ、申請により入院の際の自己負担限度額と食事代などが減額される限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は高齢者医療担当課へ申請してください。22年度に申請し23年度も該当する方には、申請がなくても新しい認定証を7月22日金曜日にお送りします。お問い合わせは本庁舎4階高齢者医療担当課高齢者医療係へどうぞ。電話は 5273-4562 番です。以上、後期高齢者医療制度についてお伝えしました。次は新しい高齢受給者証についてお伝えします。国民健康保険に加入し、昭和11年8月2日から昭和16年8月1日生まれの方へ、医療機関を受診するときは8月から新しい高齢受給者証が必要です。新しい高齢受給者証を7月14日にお送りしました。7月20日水曜日までに届かない方はご連絡ください。高齢受給者証の有効期限は来年の7月31日までに、75歳になる方は誕生日の前の日、それ以外の方は来年7月31日です。高齢受給者証の自己負担割合は毎年8月に前の年の所得に応じて決まります。自己負担割合の基準は、同じ世帯内の70歳から74歳までの国民健康保険加入者のうち23年度住民税の課税標準額が145万円以上の方がいない場合は2割、来年3月31日までは1割、145万円以上の方がいる場合は3割です。あ、収入額による特例。自己負担割合が3割となる方のうち、22年中の収入が収入の基準額に該当する場合は、申請により2割、来年3月31日までは1割となります。なお、収入の基準額とは、同じ世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者の収入の合計額が、1名の場合は383万円未満、2名以上の場合は520万円未満です。い、自己負担割合の緩和措置。自己負担割合が3割となる方のうち、次のすべてに該当する方は、申請により2割、来年3月31日までは1割となります。同じ世帯の70歳から74歳までの国民健康保険加入者が1名の場合、23年度住民税の課税標準額が145万円以上の場合、22年中の収入金額が383万円以上の場合、同じ世帯に国民健康保険から 後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、後期高齢者医療制度に移行した方との収入の合計額が520万円未満の場合、以上です。ただいまお伝えしたあまたはいに該当すると思われる方には、新しい高齢受給者証に基準収入額適用申請書を同封しています。対象となる方は医療保険年金課国保資格係へ申請してください。お問い合わせは本庁舎4階医療保険年金課国保資格係、電話 5273-4146 番へどうぞ。世帯全員が住民税非課税の方へは、申請により入院の際の自己負担限度額と食事代などが減額される限度額適用標準負担額減額認定証を交付します。該当する方は申請をお願いします。お問い合わせは本庁舎4階医療保険年金課国保給付係、電話 5273-4149 番へどうぞ。65歳以上の方に介護保険料納入通知書をお送りしました。23年度の介護保険料納入通知書を7月15日にお送りしました。7月22日金曜日までに届かない方はご連絡ください。23年度の介護保険料は22年中の所得に基づく23年度の住民税課税状況と、23年4月1日現在、23年4月以降に転入した方や65歳になった方は、資格を取得した日の世帯の状況で計算しています。なお、23年度介護保険料納入通知書は東京都シルバーパス購入の際に所得の確認書類となります。必要な方は大切に保管してください。お問い合わせは本庁舎2階介護保険課資格係、電話 5273-4597 番へどうぞ。以上、新しい高齢受給者証についてお伝えしました。続きまして、地震に備えてです。マグニチュード7クラスの首都直下地震はいつ発生してもおかしくないと言われています。地震による被害を最小限にとどめるための取り組みをご紹介します。特定緊急輸送道路が指定されました。沿道の建築物は来年4月1日から耐震診断が義務化されます。緊急輸送道路は震災時に救助や物資輸送などを円滑に行うため、応急活動の中心となる防災拠点を結び、救急救命活動の生命線、復旧・復興の大動脈となる重要な道路です。東京都では緊急輸送道路のうち、特に沿道の建築物の耐震化の必要がある道路を特定緊急輸送道路に指定するとともに、沿道建築物には耐震診断を義務付けて、重点的に耐震化を進めることとしました。区内で指定された特定緊急輸送道路は、甲州街道、目白通り、新青梅街道、青梅街道、公園通り、都庁第一、第二本庁舎と新宿中央公園の間の道路、靖国通り、青梅街道から区役所第一分庁舎前の一部区間です。耐震診断が義務化される建築物は、次のすべてに該当する建築物です。敷地が特定緊急輸送道路に接しているもの、建築基準法の昭和56年6月1日施行、耐震基準改正の前に建築されたもの、道路幅員のおおむね2分の1以上の高さがあるもの、以上です。詳しくはお問い合わせください。特定緊急輸送道路図は東京都耐震ポータルサイトでご覧いただけます。アドレスは http://www.taishin.metro.tokyo.jp/ です。お問い合わせは都庁第二本庁舎3階東京都都市整備局建築企画課、電話 5388-3362 番、または本庁舎8階区地域整備課 5273-3829 番へどうぞ。耐震ベッドの実物を展示します。就寝中の地震で住宅が倒壊しても安全な空間を確保できるベッドです。 昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅にお住まいの障害者、または65歳以上の高齢者の方には、耐震ベッド、耐震シェルター設置費用を補助しています。詳しくはお問い合わせください。展示の日時は7月25日月曜日から29日金曜日の午前9時から午後5時まで、26日火曜日は午後7時まで。場所は区役所本庁舎1階ロビーです。展示内容は耐震ベッド2点とパネル展示です。お問い合わせは本庁舎8階地域整備課、電話 5273-3829 番へどうぞ。以上、地震に備えてでした。代わりまして、エコにトライをお届けします。1、親子エコクッキング体験。8月8日月曜日午前10時20分から午後1時半まで。メニューは夏野菜の煮込みペンネ、プチホットビスケット、フルーツジャム。講師は東京ガス株式会社中央支店です。費用は1組2500円、材料費、飼料代です。2、廃食油からエコキャンドル作り。8月9日火曜日午前10時から正午まで。使用済みの食用油からキャンドルを作り、リサイクルを体験します。担当は株式会社ユーズ、費用は300円です。3、やじろべえで地震計。8月11日木曜日午後2時から4時まで。木材で地震計にもなるやじろべえを製作します。担当はグループマイハンズ代表、郡山純一郎氏。4、先布から草履作り。8月13日土曜日午前10時から午後1時まで、費用は200円。持ち物はシーツ、布団の布、浴衣など縦に裂いた古い木綿の布、幅5センチ×長さ 1.5 メートルを20本、5本指の靴下ほか、お持ちの方は目打ちもお持ちください。またズボン着用でご参加ください。担当はエコライフ推進員の友永美智子氏ほかです。5、紙芝居で自然を表現しよう。8月14日日曜日午後1時から3時まで。内容は自然をテーマに紙芝居を作ります。担当は NPO 法人地球緑化センターです。6、太陽の恵み、ソーラークッカー工作。8月18日木曜日午前10時から正午まで。内容は太陽の熱で調理できる調理器具作りです。担当はソーラーエネルギージャパンです。7、自然を染めよう、ハンカチ染め。8月19日金曜日午後2時から4時まで。内容は水を使わない方法で葉っぱなどの形に染めます。担当は NPO 法人山の幸染め会。費用は500円。持ち物は朝刊2日分の古新聞と染めてみたい葉っぱほかです。8、親子でチャレンジ、樹木博士。8月21日日曜日午前10時から正午まで。内容は樹木の観察。担当は NPO 法人山防止自然学校です。9、新宿中央公園でセミ博士誕生。8月23日火曜日午前10時から正午まで。内容はセミの抜け殻の観察。担当は田園生物研究所吉野勲氏です。以上、会場は1話西新宿 3-7-13 東京ガス新宿ショールーム。2から7までは西新宿 2-11-4 エコギャラリー新宿。8と9は西新宿 2-11 新宿中央公園です。対象は1が小学3年生から6年生までと保護者の方18組36名、2から7と9は小学生各20名、親子での参加もできます。5は未就学児も参加できます。小学2年生までは保護者の同伴が必要です。8は小学生と保護者の方10組20名です。お申し込み方法です。往復はがきに記載例のほか、希望講座1から9の別、学年、保護者の氏名を記入して、1から5は7月31日まで、6から9は8月10日までに必ず届くように送ってください。送り先は郵便番号 160-0023 西新宿 2-11-4 環境学習情報センター。電話は 3348-6277 番。先着順です。 エコにトライでした。今度はお知らせです。休日納税相談、特別区民税、都民税を滞納されている方は相談を。滞納している方には、督促状や催告書をお送りしています。必ず指定期限までに納めてください。期限を過ぎても、納付も連絡もない場合は、差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。一括納付が困難な方は相談にお越しください。同時に納付も受け付けます。区役所開帳日や休日の相談にお越しになれない方は、催告書などに記載の電話番号に必ずご連絡ください。7月31日日曜日午前9時から午後4時半まで。お問い合わせは会場の本庁舎6階税務課納税係。電話は 5273-4508 番、4509 番、または4538番です。なお、当日は建物裏側地下1階の区役所本庁舎夜間通用口をご利用ください。車椅子をご利用の方は事前にご連絡ください。次に、保育園や小中学校などの施設で放射線量を測定しています。東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴い、区では現状を把握するため、区内施設の放射線量を測定しています。測定結果の数値は各施設などにお問い合わせください。新宿区のホームページにも掲載しています。空間放射線量の測定。区職員が放射線測定器、シンチレーションサーベイメーター、東京都から1台貸与されていますが、この測定器で測定しています。さらに測定器を追加購入し、8月末までに測定を完了します。測定施設は一部私立を含む保育園、子ども園、幼稚園、小中学校の全園、全校と児童館、公園、屋外スポーツ施設などおよそ190カ所です。測定点は1施設4カ所程度で、園庭、校庭、砂場などのそれぞれ地上1メートルと5センチの地点です。定点測定は区内の2カ所程度で定期的に測定しています。砂場の砂などの放射性物質の測定。保育園、幼稚園、公園など8カ所の砂場と、新宿 7-3-29、新宿ここから広場内の農業体験の場の土壌を分析機関に委託して測定しています。プールの水の放射性物質の測定。小中学校全校、こちらは私立を含むおよそ40カ所、屋内プールは除きます。このプールで分析機関に委託して測定しています。お問い合わせは、本庁舎7階生活環境課公害対策係、電話は 5273-3764 番です。続きまして、不要なテレビはリサイクルを。アナログ放送は7月24日日曜日に終了し、地上デジタル放送に移行します。買い替えなどで不要になったテレビは、適正にリサイクルをお願いします。テレビ、エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機は家電リサイクル法でリサイクルが義務付けられ、粗大ごみとして収集できません。不要になったときは、販売店または家電リサイクル受付センターへご連絡ください。リサイクル料金と収集運搬料金が必要です。買い替える場合は、新しい製品を買う販売店に引き渡してください。処分のみの場合は、処分する製品を買った販売店に引き渡してください。引き渡せない場合は、家電リサイクル受付センターにお申し込みください。電話番号は 5296-7200 番。時間は月曜日から土曜日の午前8時から午後5時までです。なお、自分で運搬できる場合は、処分する製品の指定引き取り場所へ直接持ち込むこともできます。指定引き取り場所は、新宿清掃事務所へお問い合わせください。また、新宿区のホームページでもご案内しています。お問い合わせは、新宿清掃事務所、電話 3950-2923 番へどうぞ。代わりまして、東日本大震災に伴う施設の利用、催しなどの開催のご案内です。地域センターは7月20日水曜日まで輪番で閉館し、 7月21日木曜日から8月24日水曜日までは、休館日を除き通常通り開館します。障害学習館は9月22日木曜日まで通常の休館日のほか、火曜日から金曜日は臨番で閉館します。ナイター設備の夜間照明利用は一部を除き隔週で休止しています。詳しくは各施設にご確認ください。新宿区ホームページでもご案内しています。区が主催する催しなどは、広報新宿などですでにご案内していても、状況により中止、延期する場合があります。また、節電などのため、区立施設を臨時休館とすることがあります。家庭や事業所では、熱中症に注意し、不要な電気機器や照明のご使用を極力控えていただくなど、引き続き節電へのご協力をお願いします。次に、7月26日から、角筈地域センター、区民ホール、図書館、新宿文化センター大ホールの利用を再開します。東日本大震災などの影響による改修工事などのため、以上の施設は利用を中止していましたが、7月26日火曜日から再開します。角筈地域センターの電話は、3377-1373 番、角筈区民ホールは3377-1372 番、角筈図書館は5371-0010番。児童交付機、住民票の写し、印鑑登録証明書はいずれも西新宿 4-33-7、 新宿文化センター大ホールは新宿 6-14-1、 電話は 3350-1141 番です。なお、新宿文化センターの休館日は原則として毎月第2火曜日ですが、全館保守点検などのため8月は16日火曜日に休館します。9日火曜日は開館します。続きまして、神田川をもっと身近に。夏休みの期間、普段は入ることのできない神田川の一部を開放します。神田川浸水テラスもご利用いただけます。川の中にいるエビやドジョウなどの生き物の観察もできます。この機会に神田川の流れや水辺を感じてみませんか？神田川に入ってみよう。7月23日土曜日から8月14日日曜日の午前10時から午後3時まで。予約の必要はありません。場所は神田川浸水テラス。場所は高田の馬場 2-18-1、戸塚地域センター近くです。なお、川の深さはおよそ20センチです。長靴か汚れてもいい靴をお持ちください。裸足やビーチサンダルでは参加できません。また、小学3年生以下は保護者の同伴が必要です。なお、天候などの状況で川に入れないことがありますので、事前にお問い合わせください。水や生き物を調べてみよう。1、8月16日火曜日は、川の水を調べよう。2、17日水曜日、川の底の生き物を調べよう。3、18日木曜日、川の水草を調べよう。4、19日金曜日、魚の体を調べよう、解剖。時間はいずれも午前10時から11時半まで。対象は区内にお住まいの小学生、1年生から3年生は保護者の同伴が必要です。場所は戸塚地域センター3階、神田川ふれあいコーナー。お申し込みは往復はがきに記載例のほか、希望講座1から4と学年を記入して8月4日までに必ず届くように、緑講演か緑の係へ送ってください。希望講座は複数選択可能です。応募者が多数の場合は抽選です。お問い合わせは郵便番号 160-8484、 歌舞伎町 1-4-1、 本庁舎7階、緑講演か緑の係、電話は 5273-3924 番です。代わりまして、介護支援ボランティアポイント事業、講習会にご参加を。ボランティア活動を通して地域で生き生きと暮らせるように応援し、高齢者に対する地域での支え合い活動を進めています。23年度から参加できる方を65歳以上から18歳以上に拡大しました。介護保健施設や高齢者宅への見守り訪問などのボランティア活動に応じてポイントがたまります。ポイントは換金か寄付ができます。 年間50ポイント5000円を限度とします。活動の詳しい内容などは講習会でご案内します。7月28日木曜日午後2時から3時半まで、対象は18歳以上で区内でのボランティア活動が可能な方35名。内容は始めてみようボランティア活動、活動の紹介、事業の流れほか、お申し込みは電話で会場の区社会福祉協議会へどうぞ。住所は大久保 3-1-1、 電話は 5273-9191 番です。先着順です。友好都市ドイツベルリン市ミッテクとの青少年交流参加者募集のご案内です。現地での学習交流ホームステイを通し相互理解と交流を深めます。派遣期間は8月27日土曜日から9月6日火曜日まで。対象は区内在住在勤在学の15歳から29歳までの方、中学生は除きます。年齢は23年4月1日現在のものです。定員は10名です。費用は20万円程度、他に自己負担があります。応募方法です。所定の申し込み書を7月25日月曜日までに新宿未来創造財団レガス新宿文化交流課へ郵送またはお持ちください。郵送の場合は7月25日必着です。住所は郵便番号 160-0022 新宿 6-14-1 新宿文化センター内、電話は 3350-1141 番です。申し込み書は新宿文化センター本庁舎1階文化観光国際課特別出張所などで配布しています。詳しいことはお問い合わせください。今度は現機関の指定管理者募集のご案内です。平成18年度から指定管理者制度を導入しています。来年度から新たに指定する指定管理者を募集します。指定期間は来年4月1日から平成29年3月31日までの5年間。応募資格は法人格があり施設管理業務が可能で、スポーツ施設の管理運営業務の経験が豊富な企業・団体など。主な業務は、軽運動などの健康増進事業、高齢者向け体力向上事業、体育館・集会室などの貸し出し業務、受付・清掃・警備などの施設管理です。お申し込み方法など、詳しくは、健康推進課健康事業係へお問い合わせください。電話は 5273-3047 番です。以上、お知らせでした。これでテープ第1巻が終わります。引き続き第2巻をお聞きください。